皆さん、こんにちは。マイクロソフトで、主にですね、最近は、アーキテクトですとか、技術リーダー向けの、技術、啓発活動を担当しております、野村と申します。今日の私のセッションの方なんですけども、おそらく今日は一番、私的にも、今日のセミナー的にも、開発者の方に近い内容になるんじゃないのかな、というふうに思っております。今日はですね、最近言われている、アジャイルのエンタープライズ適用。先ほどのセッションの中でも出ましたけれども、ピュアな、アジャイルというのを、すべてのエンタープライズが適用するということではなく、可能な限り、そのアジャイルと、従来型の、アプリケーションの考え方と、いったものをそのミックスして使っていきましょうと。それを今日のセッションの一つのきっかけとしていただければ幸いです。すみません。ちょっとマイクが、ちょっと下ろします。で、セッションのゴールですけれども、今日はビジュアルスタジオオンラインというですね、私たちがビジュアルスタジオの、製品ラインから派生した、サービスとしてのアプリケーション開発基盤、こういった、いわばサービスとしての、デベロップメント基盤ですね、を中心に、これからのエンタープライズ開発の、開発スタイルについて、概説していきますと。ビジュアルスタジオオンラインだけでも非常にたくさんの機能がありまして、正直一人で全部追っていくのっていうのは非常に大変なぐらい、いろんな機能拡張がされてるんですけども、今日は、そこの中でも、新しいその ALM のそのあり方、言ったようなことを中心に、それに関係あるようなお話をさせていただきたいと思います。で、これが終わった後に、いわゆるその今日2つ聞いていただきましたけども、ALM といってもまた新しいそういう潮流が来てるんだよなっていうことを、そのビジュアルスタジオオンラインを通して、私たちはそれを実現しようというところが、理解できれば、私の話の、内容は、ゴールが達成できるのかなというふうに考えております。で、のっけから、なぜアジャイル開発がいいのかというお話を、軽くだけさせていただきますと。一言で言うと、アジャイルとその従来型のその開発っていったものは、短期的に見ると、おおとその従来型のその開発の方が、メリットがあったりだとか、価値がすぐ出せたりだとか、皆さん、慣れてらっしゃるところもありますので、そういったところもあるかと思います。ただ、その単品の、アプリケーション開発ではなくて、他の、いわゆる、そのシステム開発にも応用していったり、あるいは、ライフタイムが、長くなっていって、バージョンを重ねていったりだとか、年月を重ねていったりだとか、もう、そういったような、ことを考えると、だんだんとそのアジャイルの価値といったものが、効いてくるというような、ことを簡単に図で示したものが、こちらですと。これは、従来からの開発は、可視化がないと言ってるわけじゃないんですけども、やっぱりアジャイル開発っていったものは非常にその可視化を、重要視するということで、どちらかというとその比較対象というよりかは、可視化に関しては、アジャイル開発の方が、はるかに有利なのかなというふうに思っています。で、すいません。ちょっと文字が消えてしまったので、4つとも全部出しちゃいますけれども。2番目が、順応性というところですね。従来の開発っていったものは、スタートの時点ではそんなに変わらないと。ただ、やっぱり、時間をかけていくと、だんだんと、その複雑性が増していったりだとか、そのシステムについてですね、中身がよくわからないような人たちが増えていったりだとかっていう、さっきの、ブラックボックス化と、少し重なるところもあるんですけれども、アジャイルは割と、その辺が、細かいそのイテレーションの中でですね、常にチーム全体がその、順応しようとすると。従来型の開発だと、なかなかそういったものがほっとかれる可能性が高いので、だんだんとその順応性といったものからの、価値といったものが、減ってくるというようなところになります。で、対照的なのはビジネス価値の方ですよね。 従来型の、開発でも、アジャイル型の開発でも、ビジネス価値が出せるといったようなことには変わりはありません。ただ、まあ、今のような、非常に社会、環境が、まあ、激変している。まあ、それに合わせて、ビジネスに対するですね、その効果といったものが割と早く期待されるような、特にそういうようなタイプのそのシステムにおいては、やはりそのアジャイル開発で進めていった方が、早くその成果がまあ見せられるよということですね。もちろんその従来開発のやり方でも、まあ、時間をかけてじっくりと作っていく、正確に、要はデータを処理するようなシステム。まあ、そういったようなものは、どちらかというとアジャイル開発よりも従来型の開発に向いているかもしれません。で、最終的にはその生む価値といったものは、それこそシステム全体から見ると、会社全体から見ると、あまり変わらないかもしれませんけれども、やはり、アジャイル開発を向かうと、まあ、向かうですね、得意なする、ビジネス形態と、まあ、従来型の開発が得意とする形態は、やっぱり違うし、どちらかというと、これからはそういうアジャイル開発が向いているそのビジネスへの、まあ、アプリケーション要求というものが、まあ、増えてくるので、まあ、最終的に同じような価値を生むといっても、やはり、すぐに価値を生み出す、まあ、アジャイル開発の方が、当面は、有利かなというふうに思います。これもまた、リスクですね。これもまた、対照的ですね。もう、アジャイルの、まあ、一つの、やはりその、目的の一つっていうのは、できるだけそのリスクといったものを先送りしないというところにあるわけですね。まあ、悪い形でのウォーターフォールですと、まさに、最終的なそのフェーズの段階になってから、根本的な問題、根本的なその設計の、要は、選択の間違いといったようなものが、まあ、出てきて、その手戻りたるや、まあ、大変なことになると、それをカバーするためのコストといったものが大きくなると、まあ、そういったようなことを、まあ、考えられますけれども、まあ、アジャイルの場合は、その小さな、まあ、スプリントの中で、ぐるぐるとその回していきますから、まあ、そこの中で、出てきたそのリスクといったものを、できるだけそのスプリントの中で、まあ、潰していくというような形になりますので、後でドカッとそのリスクが、まあ、現れるといったようなことは、まあ、まずないということで、まあ、時間が経てば経つほど、まあ、最初はあまり変わらないそのリスクの量が出てくるかもしれませんけども、こなれていきますと、そのリスク、に対する、要は、不安といったものがだんだんとなくなってくると。従来型の開発はだんだんと増えてくるっていうところが、まあ対照的です。まあこういったようなことを考えても、やはりその従来型とそのアジャイル型の開発といったものが、まあ割とその対照的な、まあ、ものづくりを目指している。まあ場合によっては、対照的なそのアプリケーションのその性格を持ったものを、まあ、相手にしているとも言えますので、まあ、その辺が、そのアジャイル開発を、まあ、選ぶ際にですね、まあ、一つの、まあ、物差しになると言いますか、まあ、大抵の場合はアジャイル開発の方が、まあ、最近は増えているといえども、まあ、こういったようなものを、まあ、一応その冷静に見ていってですね、まあ、どちらを、採用するのかといったものは、まあ、まさにその技術者の腕の見せ所というふうに言えるかと思います。で今日はまあ ALM の話ということなので、まあこちらの方、あまり長くですね、ご説明するようなものではないですけれども、まあ、なんといってもそのアジャイルの、まあ、考え方、まあ一つのこれはもうすでにムーブメントですよね。ある特定のその方法論のことをアジャイルというふうに言ってるわけではないんですけれども、いろんな、その、要は、アジャイル的なその考え方が、それこそシステム開発だけではなくて、そのスタートアップのそのビジネスの考え方とか、そういったようなもの、とにかく早く、そのビジネス価値を生み出すというような考え方といったものを、まあ、大胆に取り入れていて、まあ、最近、ALM の方も、ビルド、メジャー、ラーンというようなその言い方をしていて、早く作って、そして、それを早くお客様に提供することによって、まあ、どのようなその問題があるかどうかっていったものを計測しますと。で、その計測をした結果、新たなインサイト、学びを得てですね、それをまた次の、製品開発に、まあ、応用していくと。この繰り返し、この繰り返しをできるだけその早く回すことが、まあ、最近のそのアジャイルのですね、 特に重要なところであります。まあ、そうは言っても、そのくるくると回す中に必ず、計画とその開発、それからリリースと運用といったもの、これがもうセットになっていなければ、意味がないわけですね。これがバラバラになってっていいからぐるぐる回してっても、これはもう、ウォーターフォールがちょっと早く回ったっていうような感じになってしまいますので、あくまでもこの4つの、要はアクティビティといったものを、通じて、早くビルドメジャーラーンの、要はフィードバックをループを回すということが、まあ大事ということです。まあそう考えますと、まあまさに、こういうような、そのビジネスの仮説といったものを運用を通じて、まさにその検証された知識として、また、バックログに回す。つまり、開発者が作ったシステムを運用側の方が、要は計測をして、その計測から得られた、知恵、知識といったものが、まあ、ビジネス側の方にフィードバックされていって、次はこういうようなその機能が受けるんじゃないか。あるいはこれが失敗だから、こっちの方はもう、後回しにするなりやめてしまおうといったようなことを、まあ、素早く意思決定をする。それをぐるぐるぐるぐる回しながら、まあ、これからのその ALM といったものは、まさにその開発者と運用者とビジネス側といったものが、まあ、要は、ストレスなく、まあ、回っていくための、まあ、そういったようなその知恵が、まあ、必要になってくるっていうことですね。で、まあ、一般的に先ほどのその計画、開発、リリース、運用というその、4段階の中で、様々なそのテクニックだとか、あるいは、まあ、ツールだとか、まあ、そういったようなものが、まあ、生まれてきました。まあ、ここに書いてあるのは、一部でありますけれども、まあ、重要なのは、こういったような考え方やそのツールといったものを使えるものはもううまく使って、まさにその構築側と運用側のそのコラボレーション、まあ、またなのそのデブオプスっていうふうに言ってますけれども、このデブオプス的なその観点で、この、要は、ビジネスの仮説から学びを得て、それを知識として得るといったようなところが重要になってくるということです。で、それをビジネスのその価値のサイクルというふうなことで考えた場合には、まあ私たちこんなふうに考えております。継続的なデリバリー。このデリバリーされるのは決してそのソフトウェアだけではないですね。そのソフトウェアが要はその携帯を取ったそのビジネスの価値といったものを要はぐるぐるとその回していきますと。まあそれの、まあどっからこれスタートになるのかといったものを分かりにくいようにあえて書いてあるんですけども、例えば継続的なそのインテグレーションっていう、まあその考え方を実際にこのツールで実装したものっていうのはまあマイクロソフトだけではなくて、まあ世の中様々あるんですけれども、こういった要はシステムのそのインテグレーションをできるようなツールを使ってですね。で、継続的にそういうその価値となるようなソフトウェアをその早くデリバリーしていくと。で、デリバリーするだけでなくそのデリバリーしたその結果といったものからまあフィードバックを取る。これも一回出してしまって、あとはもう、出しっぱなしというわけではなくて、これも継続的にそのフィードバックを取っていくっていう形になるわけですね。で、そうすることによって、まあ今までですと、例えば、次のバージョンは1年後になりますとか、2年後になりますとか、いったような、非常にその長いサイクルで、まあ、ものづくりといったものをその改良していくというようなことをやりますと、もう出した頃には、その機能はいらないとか、新たなそのビジネスシーン、が変わったとか、まあそういったようなことになりますので、段階的に継続的にやっぱりその改良していく、まあ、改善といった方が、ふさわしいのかもしれませんけれども、少しずつ少しずつその改良をしていきながら、次のですね、そのビジネスにその貢献するような、そういったようなそのフィーチャーを考えていく。まあ、この4つの、要は、ぐるぐると回っていく、このループといったものを、まあ、総称して、まあ、継続的なデリバリーと呼んでおりますけれども、まあ、先ほど申し上げましたように、デリバリーというのは決してソフトウェア単体のことではなくて、あくまでもビジネスのその価値を持っていると、自分たちが思っている、そう信じている、そういったような形態での、要はアプリやそのサービスのデリバリーということになります。で、そうしますと、まあ先ほどもちょっと出てきましたけれども、どうしても今までその開発部門と運用部門といったものは、まあ正直言ってあんまり仲がいいとは言えませんと。まあ私たちの会社もちょっと前までは、割とそういうところがありまして、アプリケーションは作ったら運用側に投げて、 あとは知らない。運用側の方は、それを要は受け取って、まあ、なんとかそれをその運用し続けるということに、興味はあるけれども、それが、その、新たなそのビジネスのその価値をどのように生み出すのかといったものに関しては、なかなか手が回らないということで、まあ、どうしてもこの、デベロッパーとそのオペレーターの間は、まあ、壁ができていたと。まあ、その、間の壁を取ってですね、まあ、もう少しですね、コラボレーションを強化しましょうという、まあ、そういったその考え方ですね。これは技術が発展したからこうなったっていうよりかは、どちらかというと、そういうその問題、デベロッパーとオペレーターとのその問題といったものを、もっとその、要はヒューマンダイナミクス的なその観点から何とかしたいというようなところからまあ始まったのが、まあ、このデボックスの考え方。で、実際に、この考え方が非常によく適合したのが、まあ、いわゆる、ウェブのサービス会社ということですね。つまり彼らは、要は、ウェブを通じて、アプリケーションやサービスをその早く提供する、競合に先んじて早く提供するというようなことをやらなければ、会社自体が、要は、ひょっとしたら倒れてしまうかもしれないということで、同じ船に乗っているということをすごく、まあ、感じやすい、要は理解しやすい、そういうようなその、まあ、環境にあったわけですね。そうしますと、まあ、どっちが、どっちの責任だといったようなことを言うのではなくて、お互いにその協力して自分たちがやれるところを、まあ、一生懸命やって、それで、そのウェブのそのサービスというその事業を、まあ、成功させようというようなその考え方に、乗っ取ってるわけです。まあ、そういうようなその考え方を今、まあ、エンタープライズの、世界でも、まあ、ビジネスがどんどんと拡張して早くなっていくので、そういったプラクティスが取り入れられないのかなということで、まあ我々は従来型のその ALM と、こういった要は、まあいわばそのツールは支えてくれるんですけれども、どちらかというとそのマインドシフトといったもの、マインドシフトとこういう ALM が、まあ実現するような機能だとか価値だとか、まあそういったものをそのハイブリッド化していって、まあこれからのその ALM をモダン ALM というふうに呼びたいと思っております。まあ最近アプリケーションのモダナイゼーションとか、インフラのモダナイゼーションとか、まあそんなことを私たち申し上げておりますけれども、やっぱり、インフラが新しくなる。それからその上で、動くアプリケーションが新しくなる。でもそのアプリケーション自体は旧態依然のその作り方であっては、まあ、要は、スピード感が出ないだとか、先ほどのそのデボックスのような、ああいうような協力体制といったものが非常にできにくいということでありますから、こういった、ALM のその考え方も新しくなっていくでしょうというふうに思っているわけですね。で、なんかガラッと変わりますかということですけども、実はそんなに変わらないんですね。アジャイルをやっている方にとっては、おそらく、原則としてはあまり変わらないと思います。ただ、従来の、特にそのウォーターフォール的なやり方に、かなりその強くコミットしているような方にとっては、なかなかですね、そうは言っても難しいんじゃないのっていったような、まあそういった、開発スタイル、そういうプラクティスといったものを、まあ考えていかなければなりません。まあそれこそそのコードの、テスト、作成。まあ、これはもう手元でやっていいですよね。でここから先は、要はもう、カンティニアスインテグレーション。まあ、つまり、継続的にインテグレーションをさせるために、ソースコントロールへ、まあ、コミットしていきますと。まあ、それまで、開発者個人として潰せるバグだとか、単体テストだとか、まあ、そういったものは、まあ、しっかりしていくわけです。で、そこから先はもうサーバー側の方で、コードをコンパイルしていって、まあ、テストをしますと。ここで、まあ、自動テストっていったような、その、まあ、ニーズっていったものも生まれてくるわけです。で、そこから、要は、自動的にそのソフトウェアのそのパッケージを配置してですね。で、それを、まあ、使ってもらう。運用側はそれを計測する。まあ、場合によっては、アプリケーションデベロッパーも一緒にどのようにお客様がそれを使っているのかっていったものを計測していく。そして、そこからステークホルダーからのそのフィードバックを得て、学びを得て、それを、ま、次の、またフェーズでですね、コードというような形で、それを反映していく。まあ、そういうような、スタイルになってくるということです。 どうですか？エンタープライズ、デベロッパーにとっては、エンタープライズ、アジャイルにとっては、そんなに珍しい考え方ではないかもしれないんですけども、まあ、そうは言っても、というようなところはあるかもしれません。ただ、これはあくまでも非常にシンプルに、まあ、書いたものです。やはり、こういう、まあ、フィードバックループをその早く回さなければならないというような、まあ、要請といったものは、まあ、ただ単純にですね、世の中が、まあ、そう変わった。まあ、これからそうだと言われていると。まあ、そういったようなものではなくて、実はそのクラウドというような、大きなメガトレンド。これが、まあ、いやおうなしにこの ALM をその新しい形に変えていかざるを得ないというようなその状況になっているんだといったものを、ちょっとややこしい、ですけれども、ご紹介していきたいと思います。まず、そのビジネスのその価値から、仮説から始まりますと。で、そこから、まあ、どんなそのシステムを作るかっていうそのスコープ決めをして、設計をして、まあ、計画を立てて、で、まずはローカルに、まあ、開発をぐるぐる回しながら、まあ、やっていきますと。で、それが、まあ、要は、チェックインされてですね、実際に動かしていって、また次のそのコードに反映されるっていったような、まあ、ループが、まあ、外にですね、回っていくわけです。で、そのループは、実は、まあ、異なる、歯車が一緒にぐるぐる回るかのようにですね、まあ、カンティニアスインテグレーション、継続的なそのインテグレーションといったものが、要はそのチェックインと同時にその回っていく、まあ、サーバー側の方でもぐるぐると回っていく形になりまして、で、例えばその Azure ですと、そこから先、実際に、まあ、Azure の、ステージング環境やら、まあ、場合によっては、プロダクション環境にデプロイされていって、まあ、テストされていって、で、そこで、まあ、何らかのその欠陥といったものが見つかっていったら、それを記録していきますと。で、その記録は、まあ、また次のそのコード開発の方に、回っていくっていうような形で、まあ、いくつかのこの丸が、まあ、ちょうどその、ギアのような形でぐるぐる回っていくっていうような形になるわけです。で、まあ、どこかで、まあ、それを、まあ、今のそのサービスで言うとそのバージョンって言い方はしないかもしれないんですけども、どこかでそのサービスにして、いていってですね。で、運用とともに、まあ、それを、要は計測していきながら、そこから現れた、まあ、検証されたその知識といったものを、また、そのビジネス仮説が、インプットした、ところに戻ってですね、また次のその、要は価値を生み出すためのそのスコープに、義務に、まあ、戻っていくと。いうような、まあ、形になってきます。まあ、さっきのですね、割と、比較的、丸が、まあ、3つぐらいのですね、くるっと回るぐらいの、ああいうような、デボックスのその考え方っていったものは、割とわかりやすいと思うんですけれども、実はこの中では、まあ、様々な、要はその動きっていったものが、まあ、小さな一つ一つの動きっていったものが、まあ、要はそのフィードバックループをその回しながらですね、動いていて、まあ、全体的にそれで、要はさっき見たような、形になってくるというわけです。で、このような、そのクラウドにおけるその ALM のその考え方といったものを、まあ、実装したのが、サービスとしての開発基盤であります、ビジュアルスタジオ、およびそのビジュアルスタジオオンラインと、いうことになります。これは、もともとですね、ビジュアルスタジオオンラインといったものは、チームファーデーションサービスと、チームファーデーションサーバーっていうそのバックエンドの、要はそのリポジトリなどの、要は製品だったんですけども、まあ、それをまあサービス化していって、で、その部分といったものをその名前を今、要はリブランドしていって、ビジュアルスタジオオンラインというふうな形になっておりますと。で、まあ、両方とも持ってるのはこの、黄緑の、ところですね。こういったような黄緑のところの6つのその機能といったものは両方持っていて、それから青の部分はどちらかというと、そのビジュアルスタジオオンラインが、要はその、得意とするところ。それから、まあ、ラモマネジメントとか、まあ、ロードテスティングも、まあ、ローカルなやつですね。まあ、そういったような、どちらかというと、その柔軟性を重視するような、その機能といったものは、オンプレミス型のそのビジュアルスタジオの方で、機能拡張していると。まあ、これらをその、要は、 要件によってうまく組み合わせることによって、まあ、ビジュアルスタジオ自体もそのハイブリッドでオンプレミスとそのサービスとしてのその開発基盤であるビジュアルスタジオオンラインといったものをまあ使い、分けると、いったようなその考え方で成り立っております。で、また、先ほどの丸に戻りますけれども、まあ、それぞれ、まあ、ビジュアルスタジオオンラインにおけるそのクラウド上の ALM としては、まあ、やはりクラウド上にあるっていうことで、まずそのインフラを用意する必要はない。チームファンデーションサーバーだと、当然そのオンプレミス側にそのインフラを立てる必要があります。まあ、それだけのその理由があるわけですから立てるんですけれども、まあ、インフラを、要はその用意するその時間をどちらかというとそのアプリケーションの設計や開発に当ててもいいというような、まあ、要件の場合は、クラウド上に、まあ、持っていった方がいいでしょうと。まあ、それから、まあ、当然そのサービスとしての開発基盤ですから、まあ、使用した分だけ払っていただければいいですよと、いうことですね。で、まあ、クラウドの、いわゆるそのスケーラビリティや可用性といったものを持っておりますので、どこでもその利用可能ですし、ID が、まあ、どこでもその繋がっていくというようなそのクラウドのそのメリットが、まあ、享受できる。で、その中で、まあ、それぞれの、機能といったものを、まあ、順次ですね、今拡張していって、まあ、これだけのものがあると、いうことですね。まあ、これを一つ一つ、まあ、それこそ説明すると、もう何日間の、コースができてしまうというぐらい、まあ、一つ一つは、まあ、意味がある、まあ、深い機能であったりしますけれども、まあ、今日のセッションの中では、やはり、エンタープライズ開発者の方々に、まずはそのクラウドといったものを、その開発基盤でも考えてほしいということで、あえてビジュアルスタジオオンライン、まあ、こちらの方を、フォーカスして、まあ、お話をします。で、まずそのビジュアルスタジオオンラインのそのアクセスですけれども、まあ、二通りありますと。一つは、まあ、ブラウザーですね。まあ、HTML5 互換のそのブラウザーであれば、IDAO が Google でも、Fox Pro でも、まあ、どれでも、まあ、アクセスができると。いったような意味で、まあ、ある特定の、ウェブブラウザーに、依存しないといった意味では、まあ、非常にそのライトウェイトのその環境といった意味では、こういうウェブアクセスといったものが、非常に強力です。逆にですね、まあ、ビジュアルスタジオというその開発環境からですね、もうできるだけ外に出ないで、もう開発に要は集中したいんだと、言ったような場合には、そのビジュアルスタジオに、アドオンされたその環境でですね、まあ、なるべくそれ以外のその環境に煩わされることなくですね、そのチーム開発といったものがまあ行えると、言ったようなまあ2つのですね、アクセスパターンがあります。で、これは昔からビジュアルスタジオのその開発において、重要な概念ですけども、作業項目と、言うんですね。まあ、最低限、ある開発者が、まあ、一人がですね、責任を持って、まあ、要は成果物として出さなければならない、そういったようなその流度の、まあ、作業。まあ、それを作業項目というふうに言ってますけども、その作業項目を、まあ、要件からいくつも、要はその、ブレイクダウンしていって、作っていって、まあ、それぞれの作業項目が、どのその、開発者が担当するのかといったものを、まあ、記録して、トラッキングしていくんですけれども、まあ、その、仕掛けに関しましても、要は、ビジュアルスタジオオンラインが、要は、統一リポジトリになりますので、まあ、そこへアクセスするビジュアルスタジオ、それからアクセス、ウェブアクセス用のそのブラウザ、それから、まあ、有名なところでは Eclipse ですとか、あと、エクスリアスのマイクロソフトプロジェクト。まあ、これも、従来通りですね。ビジュアルスタジオオンラインにリポジトリとしてつなげることができますので、まあ、必ずしも、開発者だけがこのリポジトリを、触る、あるいは中身が見られるというわけではなく、ビジネス側の人間の方もきちんとそういう進捗だとか、そこから得た、その分析結果といったようなものに関してアクセスができるというわけですね。で、その、まあ、ビジュアルスタジオオンライン、基本的には、まあ、ウェブアクセス、そのブラウザーでも、要は、オンプレミス版の、チームファンデーションサーバーと、まあ、遜色ない、機能を持っているということで、まあ、代表的にはここに書いてあるような、そのバックログのその管理だとか、タスクボードみたいな、まあ、こういったような、非常にその、UI 的にはその、リッチな、 それから、コントロールとしてその柔軟性を求められるようなものでも、まあ、HTML5 のその技術のおかげで、だいぶですね、そのオンプレミス版と同じような、まあ、ユーザー体験といったものを提供することが、まあ、できますし、チェックインポリシーのような、そういうバックエンドのところも、まあ、ビジュアルスタジオオンライン、チームファンデーションサーバー、まあ、同じように、持っているということです。じゃあ、ちょっと、まあ、前振りが長くなりましたけども、簡単にですね、まあ、ビジュアルスタジオオンラインへのそのアクセスといったものを、まあ、デモでご覧にいただけるようにしたいと思います。で、表示を一回複製の方に戻します。で、はい、ビジュアルスタジオオンライン自身は、ちょっと前の、書いてましたけども、ちょっと待ってください。前のもちょっと残ってました。はい。まあ、私の今、アカウントで自動的に、ログインされてしまったので、ちょっと URL が独特になってますけれども、まあ、本来ですと、まっさらな状態では、まず、自分のそのビジュアルスタジオオンラインのそのアクセスをつく、アカウントを作ってですね、まあ、そのアカウントで、ログインしていくというようなその形に、まあ、なって、来ております。で、まあ、すでにいくつか私は、テスト用にそのプロジェクトを、まあ、作ったりなんかして、おりますので、ちょっと、まっさらな状態とは少し違ってまいりますけれども、ここで、まあ、まず、大抵の場合何をするかと言いますとですね。なんか新しいその、チームプロジェクト、チーム開発用の、要は、プロジェクトをこのリポジトリにその管理させようというようなところから大抵の場合は、まあ、始まりますということですね。まあ、例えば、ASP、ネットの、デモ、いろいろまで作ったことになるんですね。で、プロセステンプレートも、まあ、吊るしでは今、スクラムと、それから、MSF というマイクロソフトが独自に、定めた、まあ、開発、プロセス、開発方法論といったもの、それの、まあ、アジャイル対応版と CMMI 対応版、まあ、この3つが、提供されております。まあ、今回は、特に何も考えずに、スクラムを選びます。で、バージョンコントロールに関しましては、今までの、まあ、マイクロソフトがですね、独自で持っていた、バージョンコントロールだけではなくて、まあ、業界標準の Git、まあ、これを、単純に、アドオンしたというだけではなくて、まあ、まさに、分散型のそのソースコード管理としてのその Git という位置づけと、集中管理型の、要はチームファンデーションバージョンコントロールというものを、まあ、それぞれその役割に、分けてですね、使える。まあ、両方ともその対等なですね、その技術として、まあ、ご用意して、おります。まあ、Git が、大好きだという方もたくさんおられるかと思いますけれども、まあ、今回は、まあ、そのまま、チームファンデーションバージョンコントロールで、まあ、プロジェクトをちょっと作ってみます。で、まあ、少し、お待ちいただくとですね、今、そのクラウド側の方の、まあ、開発基盤の方に、まあ、基本的なリポジトリを生成するための作業をやりましたと。割と早く戻ってきましたね。それで、ナビゲートトゥープロジェクトというものをクリックしてあげますと、まあ、これが一番最初のですね、そのチームプロジェクトのその、まあ、ダッシュボードということになります。まあ、ここに、スプリント、まあ、今のそのスプリントの状況、バーンダウンチャート、それから、それから、まあ、いくつかのそのアイテムが、まあ、最初から、まあ、用意されていて、まあ、これは項目を、付け足していったりだとか、外していったりだとか、っていうようなことをすることができますし、メンバーは今私しか、入ってないんですけども、例えばここでマネージっていうのを押してですね、まあ、同じような、私なんですけども、まあ、別の方だと思ってください。別の人の、メールアドレスといったものを、まあ、ここに入れてってですね、他のメンバーをインバイトするということもまあ簡単にできるようになっておりますので、まあ誰が作っていってももちろん、その人に要はその権限をまあアドミニストレーター権限を与えたりだとか、チームメンバーとしての権限を与えたりだとかといったようなこともまあここで集中してですね、管理することができるということになるわけですね。 はい。というところまでちょっと一応作っておいてですね。それで、また先にちょっと行きたいなというふうに思います。いましたね。で、まあ、スクラムはあくまでもそのアジャイルのその、まあ、手法としての、まあ、一つの例として考えていただければいいと思います。ビジュアルスタジオオンラインに関しましては、先ほども見たように、まあ、スクラムが、要は出てきましたけれども、まあ、その他の開発プロセスや開発方法論を選ぶこともできますし、まあ、独自のそのカスタマイズも行うことができますが、まあ、典型的にはやっぱりそのスクラムを例としてお話をした方が、まあ、アプリ開発のその流れとしては説明がしやすいなというふうに思いますので、まあ、そちらを例として簡単に、まあ、見ていきたいと思います。まず、まあ、いわゆるその仕様と呼ばれるようなものっていったものが、まあ、いわばそのバックログ、プロダクトバックログっていうような形で、まあ、その項目ごとに分かれていきますと。で、それに、まあ、優先順位をつけていって、今回のそのスプリントの中では、そのプロダクトのそのバックログの、まあ、どれからその手をつけましょうかっていったようなものを、まあ、考えて、いきますけれども、まあ、それはまさに、まあ、アーキテクトだとか、プロジェクトマネージャーだとか、あるいはそのビジネス側の、まあ、人間も、まあ、入りながらそのステークホルダー間で重要度だったとかを決めていったり、あるいは、ストーリーを考えていってですね、まあ、このストーリー上重要だと思われるその機能から作っていくだとか、まあそういったような優先付けを、まあ、行って、参りますと。で、これは実際には、ビジュアルスタジオオンラインの中の、まあ、ウェブアクセス画面の中でも、今、まあ、優先順位を、まあ、アニメーションで変えましたけれども、実際にドラッグアンドドロップで、この、要は、バックログよりも、こっちのバックログの方が、優先度が高いとか低いだとかっていったようなものをドラッグアンドドロップすることで、まあ、柔軟に、変えることが、まあ、できますし、まあ、そうしていきますと、ある、そのスプリントの中で、まあ、それぞれの、やっぱり、ワークロードというものがありますから、そのワークロードをそのスプリントの中の、その、制限を超えちゃった場合にはですね、まあ、次のそのスプリントの稼働率を予測しながらですね、もうそろそろこれぐらいにしないと、要は、このスプリントの中でワークロードはいっぱいになってしまいます。溢れてしまいます。といったようなことを、ちゃんとその可視化してくれます。で、それをさらに、まあ、細かいタスクにその分析、分割、まあ、していってですね、それが、まあ、どの開発者が、まあ、担当するのかっていったようなことを、まあ、負荷の調整といったものを、まあ、可視化していくっていう形で、これも特定のですね、開発者に、まあ、非常なその負担が、かかっているというようなことを、その前もってですね、その計画していって、まあ、その場合には、ひょっとしたら、この、要はタスクといったものを別の人に振ろうとか、あるいは、どうしてもその人ができる、しかできないっていうことであれば、まあ、次のそのスプリントの方にですね、伸ばしていくっていったようなことを、まあ、交渉したりだとか、まあ、そういったようなことをもう前もってその分析して予測していくっていうことも、まあ、こういったように可視化をすることによって分かりやすくなっていくっていうことになります。で、実際にそのスプリントをその実行していくときにですね、これはまあ、そのまま日本語が要は、世界に定着しちゃったんですけども、看板と呼ばれるものに、そのタスクボードを変えることができるということですね。つまり、今のそのタスクの、要はその進捗状況といったものを、まあ、よくそのアジャイルの世界ですと、これ、ポストイットに貼ってってですね、で、そのポストイットのその位置で、まあ、大体、それぞれの、バックログやタスクの進捗状況といったものが、一目でわかるような形になってるんですけども、まあ、それを、いわば、コンピューターの画面でですね、非常に扱いやすくしたっていうのが、まあ、こちらの方の、要は画面ということは、タスクボードっていう形に、なってきます。で、まあ、最初は、開発の初期では、いろんなそのバグが出たりだとかですね、まあ、非常にその時間がかかったりというような形になりますけれども、まあ理想的にはその期間が、要は長く、まあ取っていくごとに、だんだんとそのバグが潰れていってですね、それで、まあ残存作業というものが少なくなっていくといったものが、まあ理想的ですよね。ただ、それが毎日の、要は開発の、 作業の中で、まあ、目いっぱいやっていますと、果たして自分たちは今、どれだけのその残存作業が残っているのか、実はこういうようなそのリソース線を引いてんではなくて、実はどんどんどんどん要は、その、新たなですね、要はタスクが生まれてきちゃってんじゃないか、このタスクを、要は潰すために、新たなタスクを増やしてないかっていったようなことっていったものも、要はその期間を、長めに見てですね、それでまあ可視化していくっていうことが重要です。なので、こういうようなそのバーンダウンチャートといったものも、要は日々の活動の中から、まあ、要は生成されていって、まあ、このようにですね、タスクの状況から、まあ、自動的にそのチャートをまあ生成してくれるというようなその機能を持っております。まあ、これによって、今のプロジェクトの要はその、ヘルシーなのか、そうでないのかといったものが、まあ、プロジェクトに関連する全員が、まあ、見られるようになっているっていうことです。そして、まあ、過去に、まあ、達成したその実績っていったものを、まあ、ベースとしまして、まあ、次回のそのスプリントにおけるその、まあ、稼働のその見積もりといったものを、まあ、ある程度していくということですね。まあ、これも、まあ、昔ですと、要は、まあ、それこそ、関東の経験で、まあ、それがまあ、ものを言ったというようなこともありますと。まあ、いわばそういったような、関東経験が、まあ、豊富な、まあ、そういったような、プロジェクトマネージャーやアーキテクトのその知恵といったものをこういうふうにその可視化することによって、ツールの機能をうまく使うことによって、普通の、まあ、レベルの開発者でも、要は、見積もりのその精度が上げられるように、まあ、していくための、まあ、一つの、まあ、ツール機能と、いうことになるわけです。はい。まあ、この辺までは、いわば、実際にそのコードを書くというよりかは、まあ、プロジェクトを、要は管理するにおいての日々の、データから上がってくる、まあ、分析だとか可視化だとか、まあ、そういったようなものに、まあ、フォーカスしている部分のその機能ということで、まあ、これは、ビジュアルスタジオオンラインに限らず、まあ、チームファンデーションサーバーが従来から持ってたものを、まさにその転用しているっていうような形になるわけですね。はい。じゃあ、ここからはですね、まあ、お時間も見ながらですね、できるだけ、これがまあ、ビジュアルスタジオオンラインの面白いところじゃないのかなっていったようなものを、ちょこっと、まあ、お見せしながらですね、デモをですね、まあ、進めていきたいというふうに思っております。で、これも、まあ、複数にして、いきます。はい。で、まあ、さっき、ここまで作って、ちょっとゼロから何かやろうかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、お時間もちょっともったいないですし、あんまりなんかダラダラと、進めるのも、あまりよろしくないと思いますので、まあ、簡単にですね、まあ、お見せしたいところ、まあ、最初からお見せしたいところと、まあ、すでに出来上がっているところをうまくですね、ミックスしながら、まあ、お見せしていきたいと思います。まあ、今、ちょっと何気なく、ここにですね、よいしょ。すいません。はい。ここにワークのところにそのバックログとかタスクボードとかクエリーだとかって書いてありますね。これが、さっき初期の段階で、その、それぞれの、要はそのプロダクト、そのバックログといったものを出して、分析して、まあ、管理するといったようなところの、まあ、メインの、で、バックログを、まあ、チェックいたしまして、まあ、ここはもう、まあ、決まった、要はそのバックログといったものを、ここに、まあ、入れていくっていう形ですね。例えば、まあ、クリエイト、ウェブサイトとか、クリエイト、まあ、データベースとか、まあ、他何でもいいんですけども、クリエイト、まあ、ショッピング、カートとか、まあ、いくつか、入れていきますと。まあ、実務ではこんな、少ないことは絶対ありえないんですけれども、まあ、例えばこういうような形でですね、まあ、まずは思いつくままに、その、まあ、バックログを、まあ、入れていきますと。で、さっきの、いわゆる、まあ、タスクボードが、このボードというそのメニューを選ぶことによって、これが切り替わると。今は、全部新規で、入れていったので、この後のアプローブド、コミットド、そのダウンというその進捗、 から、まあ、全然その要は、進捗が増えてないよっていうような状況から、まあ、始まっていきます。ちなみに、まあ、うちはこんなその単純なそのフェーズで、要はものづくりはしないということであれば、例えばそのアプルーブド前に、ちゃんと、例えばそのスペックを、まあ、きちんと決めていきましょうと、いうことにしますと、いうことになりますと、例えばこういうふうにそのカラムを増やすと、あるいは言葉を直すというような形もできますので、それぞれのそのチームの開発の中で使っているその用語に合わせていただければいいかと思います。で、まあ作業が進んでいきましたら、まあ例えば、データベースはまあもうアプローブに入りましたとか、ショッピングカートはまあスペックが決まりましたとか、まあウェブサイトはまあ割と初期の段階でもう出来上がってしまいましたみたいな形で、まあこういうふうに進捗が変わるごとにですね、今ドラッグ&ドロップでミスしたような形で、まあ、進捗を見せられるということですね。で、まあ、ここの、まあ、フローを見ていきますと、今、全体のそのバックログの中で、まあ、何がニューで、まあ、何が、まあ、ダンでっていったような、こういうそのスペックごとにですね、その日にちを追うごとに、どういうふうにその進捗のその状況が、要は変わっていって、変化していってるのかっていったようなものを、まあ自動的に生成してくれたりとかします。当然これは、まあ手戻りがあって、こんなふうに、まあなっちゃったりする場合もありますので、まあその辺なんかも、まあ柔軟にですね、まあ対応するというような形が、まあ求められるかなというふうに思います。はい。まあ、そんなような形で、まあ、だんだんとそのバックログや、ワークアイテムといったようなものに、まあ、落としていって、そのワークアイテムが誰が、要は担当するのかといったようなものを、まあ、徐々にですね、まあ、設計を詳細化する中で、まあ、決めていきますということです。まあ、この辺は割と、チームファンデーションサーバーでも、まあ、やっていることであり、まあ、こういうそのウェブアクセスで、まあ、やれてるぞと。いうようなことを、まあ、言ってるに過ぎないのかもしれません。あとちょっと、まあ、面白いのは、どっちから先に行きましょうかね。はい。まあ、せっかく、まあ、クラウドに向かう、まあ、エンタープライズ開発者というようなことを、タイトルとして、まあ、挙げさせていただいたので、今度はビジュアルスタジオの中から、要はそのビルド環境、まあ、ビルドをですね、ビジュアルスタジオオンラインにさせますと。で、そこまでは、まあ割と普通に行くんですよ。まあ今まででもできました。まあ、今度はもっとその面白いのは、カンティニアス、まあ継続的なそのデリバリーということで、出来上がりましたビジュアルスタジオのオンラインの中に入っているそのリポジトリにあるソフトウェア、それを要は、Azure の方に、まあ自動的にそのデプロイをすると。パッケージ化して、それをデプロイして配置してしまうというようなところを、まあ、ちょっと先ほど、いくつか動かしてたんですけども、そんな例をお見せしたいと思います。で、今もうすでにですね、簡単な、そのウェブ、その、Azure の、Azure に乗っかるそのウェブサイト、ウェブアプリケーションといったものもすでに作ってありますと。で、これはもうもちろんその、ローカルでももう動くことはまあ確認しているんですけれども、そうですね。これだけだとちょっと面白くないかもしれないんですけど、まあちょっと、時間もありますので、やりましょう。はい。まあ、ここからですね、もうある程度、単体テストまで終わったという、ローカルでですね、終わったということで、まあ、いくつかのそのビルド定義をもうすでに、作ってあります。まあ、例えばこの、これからビルドをさせるためのビルド定義っていうのは、まあ、ちょっと狭いので、恐縮ですけれども、こんな形でですね。はい。全般的に、その、まあ、Q に上げてって、その、Q を拾って、ビジュアルスタジオオンライン側の方のビルドエンジンが順番に、ビルドをしていくんですけども、まずその Q に入れますと。それから、その、何をトリガーにするのかっていうところで、まあ、せっかくですから、まあ、チェックインのたびにそのビルドをする、その継続的なそのインテグレーションといったものを、まあ、選びましょうと。まあ、これだけで、継続的インテグレーションの、まあ、環境ができちゃうっていうことですね。逆に言いますと。で、まあ、相手をする、対象となるそのソースコード、 それから、ビルドの規定値として、ビルドコントローラーは、ビジュアルスタジオオンラインの方にホストされているビルドコントローラーが行いますと。で、ビルドをその、まあ、行うためのそのプロセステンプレートっていったものが、まあ、いくつか提供されておりますけれども、今回はまあ、一般的な、TFVC を使った、まあ、カンティニアスデプロイメントのテンプレートをまあ、使うというような形になりますと。で、これを、まあ、右クリックをして、新しいビルドをその Q に配置ということをやって、Q に登録ということをするだけで、ですね。こっちで見れるかな。今動かしてみます。こっち。ですね。はい。この ASP.NET、Demo02 のそのビルドの様子を見ますと、お、ちょっと違ってたかな。失礼しました。これではなくて、01かもしれない。よいしょ。01の方のビルドですか。Q。あ、今、Q に入りましたね。で、まあ、Q に入って、すぐに、ビルドが始まるとは、まあ、限らないので、ちょっと時間内に終わるかどうかはわからないんですけれども、まあ、今のその Q をダブルクリックいたしますと、今そのビルドがどのあたりまでその進んでいるのかっていったようなことが、まあ、わかるような形に、まあ、なって、います。まあ、これは、今は、自分で、動かしましたけども、まあ、本来は、チェックインされると、それをトリガーとして、この Q の中に入っていって、それでビルドが始まるっていうような、そういうような、その流れです。今、まあ、MS ビルドが、まあ、流れて、いっておりますし、おりますけども、まあ、もうちょっとしたら、多分、これの、まあ、結果といったものが、まあ、コンプリートの中に、まあ、入ってくるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、すでに、この前にですね、いくつかビルドをコンプリートさせたものが、まあ、ここにあります。まあ、ちょっと待ってるともったいないので、で、それを、まあ、実際にこれ見てるとまだ Q に入ってますね。どんな風になるかって言いますと、まあ、ビジュアルスタジオの方の中で、その VS オンラインの中に対するそのビルドが成功しましたっていうようなメッセージが出てきます。で、そうしますと、この下の方にデプロイメントサマリーっていうのが出てきて、ここにですね、URL があります。これが、要は、先ほど作ったウェブアプリケーションが、この Azure のウェブサイトとしてですね、ホスティングされているその URL っていうことになります。まあ今ちょっと、直す時間がなかったので、それが残念なんですけれども、まあ、それをクリックいたしますと、その、ビルドされて、それが、要は、ビジュアルスタジオオンラインから、Azure のウェブサイトの方のホスティング環境にプッシュされた状況といったものが、まあ、こういうふうにもう出来上がっているっていう形ですね。ここまでを要は人間のその手を、マニュアルを借りずに、まあ、自動的にやってしまう。これがまあ継続的そのインテグレーションの面白みでありますし、またクラウドといったものを要はサービスとしてその開発基盤を使って、ここまで自動的にできるんだよっていうようなことが、まあすでにもう、今日この今日の中でもできているっていうことなんですね。非常にその面白い要は、機能といいますか、まあ、開発をその楽にしてくれる、まあ、人間が考えるところは、まあ、そういうその最初の分析だとか設計だとか、あるいは何をそのバックログを優先付けするかといったようなところに頭を使っていただいて、こういうその、要は CI のその環境の構築だとか、まあ、そういったようなものは、うまくそのツールを使っていただけるとよろしいかと思います。そして、もう一個だけちょっとお見せしたいものがあります。それはですね、ちょっと、Azure の新しいそのポータルの方に、実は、先週、ほやほやなんですけど、行ってしまいましたっていうことで、この Azure のですね、プレビューポータル。ここの中で、実は、今回ですね、運用における、そのインサイトを取るためのですね、機能といったものを、要は、このダッシュボードの中にうまくその統合しているその例としてちょっとお見せしたいなと思います。それが、このアプリケーションインサイトと、呼ばれるものです。アプリケーションインサイトっていうのは、実はそのアプリケーションの中に、まあ、エージェントを入れることによって、システムの情報だとか、あるいはその、アプリケーションのそのロジックにおける情報だとかっていったものを、この、ビジュアルスタジオそのオンラインと、Azure を、 要はその合体させることによって、総合的に、まあ、マッシュアップしてその見せてくれるっていったような、まあ、そういったようなその画面になってきています。まあ、私たちは俗にこれを Azure のその DevOps 環境というふうに言っています。なぜかというと、Azure のその、アプリケーションデベロッパーだけがこれを見るわけではなくて、まさにその、オペレーターもこの情報を見ながら、今、その、どういう、自分たちのアプリケーション、自分たちのシステムが、どれだけそのヘルシーなのか、あるいは、何かその問題が将来的に起こりそうなのかっていったようなものを、まあ、いわばその予測するための、まあ、様々なこういうようなその情報をですね、まあ、提示してくれると、いうことなわけです。まあ、この辺は、まあ、オーバービュー的なタイムラインですし、まあ、あんまりヘビーに使ってないので、割とレスポンスは、一定してるんですけども、まあ、こういったようなところを、まあ、またクリックいたしますと、それをさらにですね、アベラビリティのその観点で細かく見せてくれたりだとか、あるいは、実はこれ、ローカルで作ったそのウェブテスト、ウェブのその要は負荷テストといったその定義も、この、ポータルにその読ませることによって、世界の、まあ、今日現在はその16カ所のうちのその3カ所だけなんですけども、その、3カ所からですね、自分は何もしないでも、その負荷テストをするためのリクエストといったものを勝手に上げてくれると。これって、要は、なかなかこういう本番に向けた負荷テストといったものは、まあ、ご存知の通り、開発のそのフェーズの最終段階でしか、なかなか見ることができないと思いますけれども、Azure をこういう開発やそのテストの環境に使うことによって、挙手としたら本番環境よりももっと激しい負荷をかけながら、自分たちのそのシステムのその問題点といったものを早めに、キャプチャーできる。あるいは、ここから得られたですね、データを、インサイトとして、次の、要は、フェーズに、まあ、フィードバックできると。いったような意味でも、これは開発者と、オペレーター、まあ、場合によってはビジネス側の方も、共にその見てほしいような、そういったようなそのポータルに今生まれ変わろうとしています。まあ、残念ながらまだプレビューなので、いろいろと至らぬ点はあるかもしれませんけれども、ぜひ、まあ、開発、テストの段階ではできるだけ、この新しいそのプレビューポータルをうまく活用するような形で、まあ、考えていただければよろしいかと思います。はい。じゃあ、まあ、そろそろそのまとめに入りたいと思います。で、まあ、ビジュアルスタジオオンラインとビジュアルファウンデーションサーバー、まあ、何がそれぞれできるのかっていったもの、よくお客様から、お問い合わせを受けます。まあ、やはり、レポーティングなんかを含めたですね、まあ、柔軟な、出力環境なんていうのは、やっぱりそのチームファンデーションサーバーの方が、まだまだ、力を発揮する場面が、まあ、たくさん、あります。それから、まあ、ビジュアルスタジオオンライン、まあ、今日は、なんとその日本語になってたんですけど、ちょっと前まで英語だけだったんですね。今日、まあ、日本語になったので結構嬉しいなというふうに思ったんですけれども、あとは、まあ、チームファウンデーションサーバーは割と、大きく、要は、要はそのイテレーションをとって3、4ヶ月に1回ぐらいその機能強化をしていきます。で、クラウドの方はやはりそのクラウドのスピード感で3週間ごとに何らかの機能がまあ強化されていくっていうような形で、まあ、割と、何ですかね、アプリケーションのその開発期間が、着実にゆっくりとやっていくようなところはひょっとしたら TFS、それから、まあ、ウェブアプリケーションのように、どんどんどんどん新しい機能を、まあ、試していきながら、進化させていきたいところは、ビジュアルスタジオオンラインというふうに、役割が分けられるかもしれません。まあ、その他に、まあ、ビジュアルスタジオ ID も含めてですね、この、DevOps 環境、新しい ALM のあり方における、たくさんの機能といったものが、それぞれのそのフェーズの中で、提供されております。まあ、今日はもう全然時間がなかったので、まあ、一つ一つ丁寧にご説明するわけにはいかなかったんですけれども、後ほど、こちらを見てですね、ぜひそのビジュアルスタジオの、一体化された、まあ、ALM のそのメリットといったものを、まあ、お感じになっていただければというふうに思います。ということで、まあ、まとめとしましては、まあ、今日は、目的として、アプリケーション開発基盤、サービスとしてのアプリケーション開発基盤のビジュアルスタジオ、オンラインを中心として、まあ、エンタープライズ開発者の皆様にこれからの開発スタイルを、まあ、短い時間ですけども、解説させていただきました。 まあ、これによって新たな ALM の相手方といったものを、まあ、それぞれの皆様が考えていただいて、それを実現するためのツールの中に、まあ、ビジュアルスタジオオンラインというものがあるんだなということを今日は頭の隅っこにでも置いていただければ、幸せでございます。ちなみに、今日のセッションを作るのにあたって、まあ、参考といたしました情報が、こちらにございます。まあ、ほとんどこのファンダメンタルズ・オブ・ビジュアル・スタジオ・オンライン、これが先週の新しいビジュアル・スタジオの、バージョンの発表とともにですね、シリーズとして、ちょっと前だったかな。すいません。ひょっとしたらちょっと前だったかもしれませんけども、シリーズとして出ております。それぞれ長くても、20分弱と、短いやつになると5、6分で済みますので、ぜひですね、一回ご覧になっていただければと思います。ちなみにこれ、そうですね。まあ割と、わかりやすいその英語だったと、いうふうに私の印象ではあります。ので、まあそういったものも参考にですね、していただければと思います。はい。ということで、まあちょっと駆け足になりました。最後の方は駆け足になりましたけども、まあビジュアルスタジオオンラインを中心とした ALM のあり方について皆様にご説明をいたしました。どうもご清聴ありがとうございました。